皆さんおはようございます。それでは、最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり語ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖書館その2です。聖書は全て神の霊感によるものとあるように神様が著者です。確かに約40人の人によって書かれたわけですが、それぞれ神に選ばれた人が神様からの霊感、すなわち神の導きを受けながら神様の言葉を正確に書き記したものなのです。つまり聖書は誤りなき神の言葉であり、そのように捉えることが必要なのです。そしてこの聖書によって私たちは神様に対する知識を得ることができるようになるのです。聖書はたくさんの言葉に翻訳されているため、細かく言えば原点において聖書は誤りなき神の言葉というのが正しいでしょう。ぜひ聖書が誤りなき神の言葉と信じ受け取って聖書を読み始めてください。その時、聖書完成後、今を生きる私たちにも、聖書を読むごとに、神様は聖書の言葉を与えてくださり、神様の言葉の力を体験させてくださいます。
はい、どうもありがとうございました。ですね、今日は、聖書館2ということで、先週に続いてですね、聖書館について、この映像を見ました。それでですね、今この動画にあったように第2テモテのですね、3章16節を見ていただきたいと思うんですけれど、このように書いてあるんですね。第2テモテの3章の16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益ですって書いてあります。で、聖書はすべて神の霊感によるものだって書いてあるように、確かにこの聖書っていうのはいろんな人によって書かれました。で、先ほどあったように40人ぐらいのね、40人以上の人たちが書いたわけなんですけれど、これは年代においてもですね、モーセの時代から、また新約時代のね、ヨハネの黙示録に至るまで、非常に長い期間に書かれたものなんですね。そして、その職業もいろいろな職業の方がおられました。例えば、イザヤとかエレミアというのは預言者ですし、エズラ祭司ですし、そしてまた、新約だと、ルカはお医者さんでしたし、ヨハネ、ペテロは、漁師だったわけですね。で、このそういった形で非常に多岐にわたってるんですね。で、その人たちが神様に、この示されて、そしてそれをこう記述した、それが聖書なわけですね。ですから聖書をですね、この古い旧約から新約に至るまで読んでみてもですね、この矛盾がないわけです。例えばですね、今の時代においてもね、何人かのいろんな職業の人にね、漁師さんとか政治家の人とか、あるいは学校の先生とか、お医者さんとか、いろんな人にね、神のことを書きなさいって言われてね、書いたとしても必ず矛盾が出てくるでしょう。だからそういう、ね、どんな立派な人たちがこう寄り集まってね、神のことを書けって言われたって全然違うことを書くと思いますよね。で、しかも時がね、1日か2日経ったとこの1人の人が書いていったとしても、10年後5年後には考え方が変わってて、内容が変わってる可能性はよくあります。ですけどですね、この聖書はその千何百年にわたって、書かれたものなんですけれど、全体的に見た場合に、矛盾なく、そして、この、 一つのね、書物として出来上がってるっていうのは、やはり神様はね、それぞれの人たちに触れてくださって、そして書かれたものだっていうことがね、分かるわけなんですね。ですから、そういったことを考えつつ、この読んだ時にね、いかに聖書が正しいかということが分かってくるわけなんです。で、ですから私たちはその聖書は神の誤りなき言葉であるということをね、受け取ってるわけなんですね。で、ある人たちは、人が神のことを書いたものだっていうふうにね、捉える方もおられます。でもそれはやはり、さっき言ったように、もしそういう形で書いたんであれば、人がね、神のことを書いたんであれば、千何百年にもわたって書かれたものがですね、矛盾なく形で神のことが表されているということはありえないわけなんですね。そして、いろんな職業の人、王様とか祭司とかいろんな人が書いたとしても、やはり矛盾が出てくるんです。ですから、人が神のことを書いたのではなくて、まあ、確かに筆記したのは人かもしれませんけれど、神の霊感によって、ね、書かれた、神の指示によって書かれた、示されて書かれたものであるということをね、捉えておいてください。そしてもし私たちがその本当にこれが神の言葉であるという受け取って信じて、捉えて歩んでいくときに本当の信仰が表されて、そして生きて働かれる神様を、たくさん体験していけるようになるということなんですね。ですから、そこをぜひしっかりと捉えておいていただきたいと思います。で、神の言葉を、神の言葉として、ね、受け取るかどうか、聖書をですね、神の言葉として受け取るか、あるいは、ある時は神の言葉とかね、そういうふうな形で受け取るのとは全然違ってくるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、私たちはですね、信仰者というのは聖書を基本に歩んでいる、そして聖書を基準に歩んでいるということですね。で、よし何かの事柄に関してもよし悪しというのは、その聖書にね、土台があるということもぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、もう一つ、1分動画を見たいと思います。
今日のテーマは三位一体です。三位一体とは何でしょうか。父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神は神であり唯一です。これを三位一体と言います。これは人間の知恵による理解を超えたことなので、神学的深淵と言います。信じて受け取りましょう。ある方は三位一体について H2O に例えて、水、水蒸気、氷と変わり、一つのものが三つに変わると説明する方がいますが、これは間違った考えですし、解釈が間違ってしまいますと真理からずれてしまいます。父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神は神であり唯一です。私たちは正しく捉えていく必要があります。三位一体は人間の知恵による理解を超えたことです。信じて受け取りましょう。私たちはこの三位一体の神様を信じ、神様の言葉に従っていく中で祝福を受けるのです。
はい、どうもありがとうございました。私たちがですね、信じている神様はどのような神かということが今説明されたわけなんですけれど、三位一体の神というんですね。で、これは今映像にありましたように、父なる神、子なるキリスト、そして、聖霊様ですね。これが神様であって、これが一つの神であって、唯一の神であって、それが私たちの信じている神様だということなんですね。でところがですね、これが理解しようと思っても確かにできません。なぜかっていうと、父なる神とキリストと、キリストは2000年ぐらい前に、この世に来られて、 十字架に書かれて今天におられますけれど、その父なる神とイエス・キリスト、そして聖霊、聖霊様っていうのは今私たち一人一人の信じた者のうちに入ってくださってます。ですから、それがですね、一つの神だと言ってもですね、理解できないわけです。 でもですね、聖書には、明らかにそれはこのそれぞれの神があってね、そして、それが一つであるという形で書かれているんですね。例えばマタイの福音書の28章の、大宣教命令のところがあるんですけれど、ここのですね、父子聖霊というのが出てきます。で28章の19節ですかね。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けって書いてありますね。そしてもう一つ、第二コリントの最後、一番最後ですね、13章の13節ですかね。礼拝でいつも最後に祝祷のところなんですけれど、こういう書いてあるんですね。主イエス・キリストの恵み、イエスですね、それから神の愛、これは父の神の愛、そして聖霊の交わりがあなた方すべてとともにありますようにって書いてありますけれど、これらはですね、実はギリシャ語原典において、単数形で書かれているんです。で、普通だったら3つの神であれば複数形で書かれているはずなんですけど、単数形で書かれているということはそれが1つの神であるということなんですね。で、先ほど映像にあったように、ある方々は変な説明をするわけです。水を例えてね、ある時は水、ある時は水蒸気、である時は氷。まあ、確かにこれ化学記号で言えばみんな H2O で一つに表されるかもしれませんけれど、よくよく考えてみてください。この一つあったとしてもですね、この確かにこれが一つだったかもしれませんけれど、これがですね、同時に存在することはないわけです。ある部分の水がね、氷であり水であり水蒸気っていうのはないですね。まあ、水のある部分の違うところが氷になってるっていうことはあるかもしれませんけれど、そういうことはないわけです。で、でまたこういうふうに変化するっていう形もおかしなわけなんですね。まあ、確かに人間的に冷やせば氷になりますし、こうボイルさせれば水蒸気にもなります。でもですね、神様の場合はそういう形が変わるっていうんじゃなくて、父なる神、それからキリスト、そして聖霊様がですね、これが実は一つの神だっていうことなんですね。一つ、だからこれはそれぞれ別々のものですけど、これが一つのものである、唯一の神であるっていうのが聖書で教えている神様です。ですからこういった説明するとちょっとまたおかしくなってくるのでね、ぜひ注意しておいていただきたいと思います。だから父なる神、子なる神、キリスト、聖霊、これが一つってですね、理解しようと思ってもできないんですね。でも理解できなくて大丈夫です。でも分からないようにできてるんです。神様の、ね、領域なんでね、ですから変なふうに理解しようとしないでいただきたいと思います。それがですね、三位一体で、例えばですね、この前異端をね、見分けるのに使徒信条かなんかがね出てきたと思うんですけれど、確かに使徒信条がそう書いてあるんですけど、この三位一体を本当に信じているかどうかということがね、一つの大きなポイントにもなります。例えばエホバの証人なんかは三位一体を認めてないわけですね。ですから、このさっき映像にあったように原点においてね、これが神の言葉であるということを受け取るときに、さっき言ったように単数で受けている。 でもですね、そのエホバの証人は自分たちで聖書を持ってて、そして、この辺のところを、ね、ちゃんと認めてない。だからおかしくなってしまう。あるいは他の異端のキリスト教と言われているところもね、ワンネスとか言ってイエス・キリストだけが神だとかね、そういうふうに言ってる人たちもいます。でも聖書では三位一体の神ということをね言ってるので、それをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでですね、賛美の働きがね今大きく進んできています。で皆さんもいろいろなところでねニュースを聞いたりしてると思いますけれど、賛美隊がねいろんなところへ展開していって、そしてまたそこでいろんな施設でですね、このたくさんの方々に神様が触れてってくださって、そして、癒しとか解放をなしてくださってるんですね。である時は、自殺しようとしてた人がその演奏しているところでね、聞いて、そして、実は今日は自殺しようと思ってたんです、でもこのゴスペルに励ましを受けて生きる力が与えられましたつってですね、自殺を思いとどまった方もいるわけですね。でとにかくそういう形で神様は一人一人を愛して、そして、その人たちに触れようとしてくださってるんですね。そして、神様はこの賛美がリバイバルの鍵だっていうふうに語ってくださってます。ですからそれを信じて受け取って、歩んでいく中でいろいろな形でね神様が触れてくださるということをぜひ覚えておいてください。でそういう中でね神様の技が現れてくるということを、信じておいていただきたいんですね。そして、私たちもですね、祈ってる中で、神様に示されて、12月の25日にですね日曜日なんですけれど午後、教会のミニコンサートを行うことになりました。その時は、この部屋じゃなくて向こうのなんだっけエクササイズルームですね、あれを午前午後取れたので、そして、午後1時半ぐらいから始めてですね、3時ぐらいまで、そしてまた、公にねやるとここでね、そこら辺で勉強してた人においでおいでとか言ったら、ここの人に怒られるかもしれないんで、私たちが知ってる人やなんかをまず最初にね、呼んでくる。友達とかいう、知り合い、親戚、家族とかですね、そういった方々をぜひ呼んで、いただきたいと思います。で、いくつもグループが出て、歌うと思いますけれど、歌いたい方はぜひ言ってきていただきたいと思います。でとにかくね信仰の踏み出しということ でいずれはたくさんの人を、ね、集めて賛美するようになるでしょうし、その第一歩という形でね、やりますので、お祈りしておいていただきたいと思います。それとですね、今日、皆さんに歌集が届いていると思いますけれど、この賛美の働きもね、いろいろな形で神様は働いてくださっているんですね。で CD はですね11月の中旬になりますけれど、この CD にもですね新しい動きが出てきています。でそれはですね、昔全世界のヒットを出したアバっていうグループがいたわけですね。ダンシングクイーンとかなんかね、やってましたけれど、そのアバにね曲を提供してた人が、ある曲のアレンジをして、そしてまたキーボードまで弾いてくれてる。それとともにですね、もう一つはね、その人は実はピアノを弾いてくれてアレンジした人は、エミー賞のね、アメリカにエミー賞っていうのがあるんですけど、その審査員をずっとやってる人で、そしてまたある音楽学校の、教授をずっとやっておられるんですけど、もう一つですね、ハリウッドバージョンっていうね、1曲を追加して、実は77曲じゃなくて78曲になったんです。そして、それはですね、エミー賞の審査、アバに曲を提供してた人がの知り合いでですね、今アメリカに三大ネットワークっていうのがあってですね、 NBC っていうテレビ番組が、テレビ局があるんですけれど、そこのザ・ボイスっていうね、プログラムがあって、その人気チャンネルなんですけれど、その音楽プロデューサーしてる人、その人がですねアレンジしてくれて、 そしてその人のアレンジの、音源が入ったわけですね。そしてそれがボーナストラックとしてね、77曲じゃなくて78曲として入るようになってるんですね。だからカリフォルニア、ハリウッドサウンドがね楽しめるようになるっていうね、素晴らしい CD に仕上がりますので、ぜひ皆さん聴いていただきたいと思います。だから昔からね、予言で有名な人との関わりができるっていうことをね、神様は語っておられたんですけど、賛美においてもね、そういう形で、有名な人とのね関わりが一つ一つ出てきてるんだなということも思わされます。それからだから賛美もね、そういう形でいろんな動きが出てきてるということをぜひ覚えておいてください。で、あと映画もね、昨日久保田牧師が、あ、一昨日かな、昔日本でね、筑波久子さんっていう女優さんがいたんですけれど、今は映画のプロデューサーなんかしてるんですけれど、昔、ピラニアとかね、そういう映画を作った人ですけれど、その人のね関わりがまた、実はずっと前にね、その筑波久子さんが、ロスだったかな、なんかの集会に来て、そこで一度関わりが開かれたんですけど、そこで、プツンとなってどうなったのかなってなってたんですけど、再びまた昨日久保田牧師、おととい久保田牧師があってですね、そしてまたその関わりが開かれてくるかもしれないっていうことですね。で、だからいろんな方々をね、この関わりを開こうとしておられるっていうこともね、ぜひ覚えておいてください。で、その方はね、今こんなこと言っちゃいいのか分からないある映画をね作ろうとしてるんですけれど、いずれにしてもその方は実はずっとアメリカに住んでたんですけど、今はちょっと日本に帰っておられてね、そして会うチャンスができたということなんですね。ですから、そのいわゆるコストをかけずにヒット映画を作る、大物プロデューサーの人の弟子みたいな方だったんでね、ですからそういった方とお話ししていろんな情報を、ね、得られるというのはすごい大きな恵みだと思います。ですから映像の働きもね、これからいろいろ進んでいくというので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところはですね、この神の恵みに関して書かれているところなんですね。そしてこの神様のね恵みとか憐れみがいかに大きなものであるかということをね、私たちが再認識する大きなポイントになります。そして、この私たちはですね、神様とどういう関係にあるかというと、はい、こっちへ持ってきた方が映りやすいですね神様はおられるわけですね。で、私たちがいるわけです、人。それで、私たち人はですね、誰一人完全なものはいないですね。みんな罪人なんです。で、この罪人であればですね、結局どうなるかというと、私たちはこの滅びに至るこの運命を受け負っているわけなんですね。ですから、何もしなければこの罪人はこの最後の審判の時に滅びに至るわけなんですね。ところがですね、神様はそういった罪人さえも憐れんでくださって、そして、この罪人がですね、何が罪人かというと、立法を守れない、神様が決められたことを守れない人たちだということを覚えておいてください。これが普通の人であるということをね、覚えておいてください。犯罪とも関係してきますけれど、この前も言ったかと思いますけれど、この罪っていうのはね、sin っていうんですね。日本語で犯罪も警察のお世話になる罪も神にある罪もね、同じ罪になっちゃうんですけど、向こうは sin と crime って言ってね、明確に違った形で表されています。だから 泥棒やなんか、まあ、泥棒も真には入りますけれど、クライムそのものにも入りますけどね、これはちょっと違うものである。そして、多くの日本人はこの違いを知らないので、罪っていうとね、私は何も悪いことしてない、なんで罪人なんだつってですね、怒ったりする人がいるわけですね。じゃなくて、これは神様に対して、罪人なんですね。だから神の言ってることをととんちんかんなことやってたら、的外れなことを知ったら罪人として扱われるわけです。だからそれは旧約聖書に書かれた律法が基本になるわけですけれど、そういう人間だということをぜひ覚えておいてください。そして、律法を守れないものなんです、私たちは罪人だから。だからそれはまあしょうがないわけなんですね。でイエス・キリストしか罪を犯さなかった人ですから、だからそれはしょうがない。でもこのままだったら滅びに至ってしまう。ところがですね、実は神様は私たちを愛してくださってる。で、一人もね、滅びないように神様は私たちを扱おうとしておられる。で、その中でですね、愛してくださってるわけですけど、その神様の恵みと憐れみ、これがいかに大きなものであるかということをね、私たちは捉えておく必要があるんですね。で、私たちがその時に、確かに律法を守れなくて滅びに至るもんなんですけれど、ここにですね、神様が愛を持ってこの人々にですね、この愛を表そうとして、イエス・キリストをこの地上に来させていただいて、来させてですね、そして十字架にかけられ、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかるように、計画されたわけです。そして、十字架にかかったことを信じた人たちは、十字架にかかってね、死んで一度お墓の中に入れられて、そして3日目によみがえられたということを信じた人に対しては、この信じて応答した人に対してはですね、応答した人、そしたらもうこの罪は許されるよって言ってるんです。で、その信じたことはね、神様に応答したわけなんですけど、普通だったらね、自分がなんか悪いことしててですね、イエス・キリストを使わして、そして、十字架にかけて復活した、でそれを信じなさいって言ってですね、信じたところでですね、お前は罪、いろんな罪を犯して、なんでそれがただ信じるだけで許されるんだっていうふうにね、思ってしまうわけです。特に日本の場合は、なんかしなきゃいけないっていうね、そういう考え方が多いので、クリスチャンになってもね、なんかこれをしなきゃ救われないとか、これをしなければ、ダメだとかね、そういうふうに思ってしまう人たちがたくさんいます。で、だから今まで私も牧師してきてですね、いろんな人とお相手してきましたけれど、いろんな人がですね、でもクリスチャンになったらこんなことしなきゃいけないんだろうとかね、これもしなきゃいい人にならなきゃいけないんだろうとかですね、いろんなことを言ってくるわけです。 でもそうじゃないんですね。もともと私たちはそんないい人ではありません。で、神様の憐れみによってね、だんだんいい人になっていくわけですけれど、いずれにしてもその罪人である、そして、その時に信じた時に神の憐れみと恵みによって、もう私たちは、天国に行くことができるっていうことなんですね。で、これはこれほど素晴らしい恵みはありません。で、私たちの特にこの旧約時代においてもこういうふうに書かれてるっていうことは何かっていうと、例えばダビデを見ていただきたいんですね。で、ダビデは大変な罪を犯しました、神の前に。それは死刑にあたる罪だったわけですね。何かっていうと、姦淫な罪を犯してですね、自分の部下のウリアの奥さんと姦淫の罪を犯してしまって、そしてまた子供まで産んでしまった。そして、それに気づいた時にですね、ウリアを呼んでですね、お前を戦いの最前線に送るって言ってですね、一番戦いの激しいところをやって、 そして殺してしまったわけです。だから何をしたかって言ったら、カインを犯すわ、また殺人はするわでですね、とんでもないことをしてるわけです。そしたら旧約の律法からすればもう死刑です。ところがですね、ダビデはナタンという人が、預言者が来てですね、あなたが罪を犯してますよってこう言った時にね、すぐにそれを認めて悔い改めた時にですね、もうすぐに許されちゃった。そしたらダビデはどうなったかっていうと、皆さんご存知のように聖書にも出てきてますし、そしてまた、ユダヤ人の、ね、最大の王として、そしてまた当時の昔のイスラエル王国のですね、一番範囲を広げた最高の王として、ね、最も祝福されたものとして扱われているわけなんですね。しかもその後ベテシェバとの間にできた子供がですね、イエス・キリストの先祖になっているわけですよね。だからもう我々にはちょっと考えられないような形で神様が働いてくださって、そういうことをしてくださったということなんです。だから、それはですね、旧約聖書を見ているとこのダビデに限らずですね、本当にその悔い改めた時に、もうその罪がもう完全に癒されるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。だから私たちもイエス・キリストを信じた時に、もうそれで今までの罪が全て許されてしまう。だからその後は、まあ、罪を犯したらまた一個ずつ悔い改めていけばいいわけですね。でその悔い改めていく時なんですけれど、ある方々はですね、こんな罪を犯してしまったっつってですね、何度も何度も悔い改める人がいるわけです。この前ちょっと人のね、なんかを盗んでしまったと、でとんでもないことしてしまったですね、そして、今日悔い改めてね、そしてまた明日になったらまたそれを思い出して、神様また昨日こんなことやってしまいました、悔い改めますってですね、悔い改めて、そしてまた1週間経ったらまた思い出してね、こんな泥棒してしまいました、悔い改めますって言ってですね、そういう人がいるんですね。でも神様はどういう方かっていうと、本当に恵みと憐れみの方なんです。一回ちゃんと心から悔い改めればもう全て罪は許されるんです。汚いものであったとしても真っ白でね、例えば雪が降ると地面がすごいきれいになって全く きれいになったようになるようにね、私たちが罪を悔い改めればもう全て許される。でもですね、それを何度も何度も悔い改めるっていうことは、イエス様が神様が悔い改めたら許されるっていうことを信じてないっていうことなんです。だからそれは不信仰に当たるんですね。だから逆に不信仰の罪になっちゃうわけです。だから本当にその一回悔い改めればもうそれで神様は完全に許してくださる、そういう憐れみ深い神様であるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。でだから多くの方々はそういったところにおいても間違った捉えをしている方々がたくさんいるわけです。でも聖書では、本当にその憐れみ深い神、あるいは恵みにあふれた神、恵みっていうのは本来受ける資格がないのに受けられる祝福ですよね、その祝福を受ける価値がもう与えられてる。そしてそのどんなに罪があったとしても神様憐れんでくださってね、そして罪を許してくださる。でここのところにですね、8節からねちょっと読んでみますけど、そういうことを思いつつね、ここを読むとはっきりとその神様のね憐れみとか恵みっていうのが分かってきます。で主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いように、 に恵みや死を恐れる者の上に置き、で死を恐れる者の上っていうのは、死を恐れる者っていうのは神様が言ってることに従っていく信仰の人たちですよね。だからその恵みは神様に従っている者の上に置き、そして東側西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離れさせる。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。だから私たちが本当にこの完全なものでなくて、とんでもないものであるということも神様はご存知なんです。そして、それに対してですね、本当にこの私たちが、悔い改めるのであれば、もう全てもう許されちゃう。こんな大きな神様の憐れみと恵みはないっていうことなんですね。で、それをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその大きなポイントになるのは、何においてもですね、神様が言ってることをちゃんと信じるっていうことです。で、例えばその何度も何度も悔い改めるっていうことはね、神様が言ってられることを信じてないわけです。だからそれは結局自分を不幸にしてしまいます。何度もいつまでもいつまでも悔い改め、1年経っても悔い改めしたらですね、クリスチャン生活も楽しくなくなって、なんか縛られてね、楽しくないですよね。で、神様は本当は憐れみ深い方であり、私たちを祝福しようとされているのに、その祝福を受け取ろうとしないことになっちゃいますから、この人生においてもね、その祝福を受けられなくなっちゃう。だから私たちは大きなポイントは何かっていうと、その聖書で言っているように、本当にその神が言われたことを信じて行動するかっていうことなんですね。だからその悔い改めれば全て許されるっていうこともちゃんと信じて行っていくっていうのはね、非常に大きなポイントになります。で、本当にね、神様のその憐れみっていうのはすごい大きいなっていうことをね、よく思わされるんですね。で、ずっと前に私はなんかこうあらぬことでね、非難されて、腹が立ったことがあったわけです。で、なんでこんなこと言われなきゃいけないんだとかね、そして、まあ怒る中からね、感謝は知ってるんですけど、でも感謝してもなかなかそれが取れない。そして、なんだろうとかね、で、まあ、妻と一緒に祈ったりしても、やはりなかなかそれが取りきれない。でですね、その時に一つ祈っててね、思わされたのは、あ、そういえば自分はね、その人を裁いてたっていうことをね、思わされたわけです。で、その時にね、あ、そういえばそうだ、まあすぐ気づかないのはあれかもしれませんけど、まあ怒ってる時はね、そういうことをすっかり忘れてね、そっちばっかしこう言っちゃう場合がある。でもですね、祈ってるとそういったことも神様は教えてくれて、そして、悔い改めをするわけですね。あの人を裁いたことを許してくださいってね。そして、ちょうど妻と二人で、祈ってる時に、まあ、悔い改めが導かれて、その人に関してね、細かいことまでもう悔い改めてたんですね。裁いたことも、こんなことも言ったことも許してくださいとかね、一つ一つ言ってった時にですね、祈りが終わった時に、郵便屋さんが来たんですね。で、何かって言ったら、イスラエル行きの費用を、いくらかを振り込みましたとか言ってですね、100万円も与えてくださったんですね。で、あれと思ってびっくりしたんですね。で、まさかね、そんなのが来るなんて思ってもいませんでしたし、そしてまた、でもね、ちょうどその悔い改めた直後にね、それが来たっていうのもね、何か神様の特別な憐れみがあったんだなっていうことを思わされます。だから神様は私たち一人一人を実は、何か縛ろうとしてるんじゃなくて、本当に祝福しようとしておられるんです。ただ私たちがその神様に応答して言われていることを一つ一つやっていった時に、私たちはですね、いろんな祝福とか恵みを受けていくことができるっていうことをですね、ぜひ覚えて、共に歩んでいきたいと思います。お願いします。愛する天の様、あなたが恵み深い神様であられ、また憐れみ深い神様であることを本当にありがとうございます。 どうぞこの私たち一人一人がさらに信仰を持って歩んでいくことができますようにお願いいたします。この年度末にさらに私はあなた方一人一人に語っていくことがあるので、それを受け取っていきなさいとおっしゃられます。その中にこの特別にそれを通してこの受ける恵みがあるとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、あなたがどうぞ今お一人お一人のうちに働いてください。この癒しの霊を注ぎ、また悪いものから断ち切ってくださいますようにお願いいたします。どうぞ悪い部分に触れ、癒しを表し、解放を表し、あなたの栄光を表してください。また賜物の働きを顕著な形で表してください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、一人一人の精神、肉体に働く、この病の霊を今すぐ一人一人からせっ。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。でこの背中が痛い方が今癒されました。それを感謝して受け取ってください。また喉が痛い方がおられます。そこに今血が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また左足が痛い方がおられます。そこに今血が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またちょっと心臓が悪くなっている方がおられます。そこに今血が触れられました。その癒しを受け取ってください。またちょっと手に腕肩ここにしびれがある方があります。そこに今足が触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の体と精神のイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それじゃあ、ハレルヤさんでした。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。